黙示録の7章で、メッセージの中が神の守りと救い、神の守りと救いです。この前のですね、6章からですね、私たちは観覧時代と呼ばれているところに入っていきます。ヨハネがイエス様から、あなたが見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと命じられてですね、そして、1章がイエス様を見たこと、そして、2章3章が教会のこと、今あること、そしてこの後にあることというのは4章以降だという話をしました。4章と5章が天国における情景であったわけなんですね。父なる神が褒めたたえられ、それからイエス様が、7つの福音を持っている巻物をお受け取りになって、この方だけが受け取ることができる資格を持っておられたわけなんですね。でこれが世界をあがなうところの巻物だったわけです。でこれを一つ一つ福音を解いていったところが、この6章からですけども、一つ目の福音というのが偽キリストの現れということで、この前は説明しました。そして2つ目の福音がこの赤い馬、3つ目が黒い馬、そして4つ目がこれは4つ目が青ざめた馬ですね。で5つ目にですね、面白いこの幻というか、この面白いものが出てくるわけですね。それは何かって言ったら、イエス様の証、神様の言葉のために証をした人たちがですね、殺されてしまっている。そしてその魂が祭壇の下にあるのがこう見えたわけですね。で、なんで裁きをいつまでも行わないのですかと言っていたんですけれども、白い衣が与えられてですね、そしてこの数が満ちるまで、あなたのように殺されるはずの人たちの数が満ちるまで、もうしばらくないで休んでいなさいと、その後にこの天変地異が起こったんですけども、この5つ目のこの封印に関連することが、この次から読む7章になっていきます。この白い衣をまた与えられる人が出てきます。そしてこのおそらくはこの証のために死んで天国にいる人がこの7章の中に出てきます。それで一節を見ますね。この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたとあります。今私は見たとありますけども、ちょうどこれはですね、この映画でこう一つ一つの場面を見ているかのようにですね、ヨハネがこう見せられているわけですよね。私は見た、私は見たというふうにですね、この書いていってますけど、またこの違う場面が出てきて、今度は4人の御使いが地の四隅に立っていたと書いてあります。でこの四隅という言葉がですね、旧約聖書の中にも出てくるんですけども、例えばエレミア書の49章の36節に、私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き散らし、エラムの散らされたものが入らない国はないようにする。でエゼキエル書の7章の2節にはこう書いてあります。人の声をイスラエルの地について、神である主はこうおせられる、もう終わりだ、この国の四隅にまで終わりが来た。でこの四隅というのはですね、この一面にとか、この全体にとか、この漏れるところがなくという、そういう意味があるわけ、全地域に及ぶんだよという意味なんですね。ですからここで四隅に立って4つの御使いがこの風を固く押さえているというのは、全世界にですね、吹いていくこの風というのが固く押さえられているということであります。で地にも海にもどんな木にもと書いてありますけども、でこの7章のですね、後にこの第7の封印がですね、解かれる話が出てくるんですね。この7章というのはまだ第7の封印が解かれてないわけなんです。で解かれるとですね、ラッパがこの吹き鳴らされてですね、そこにですね、この地上で3分の1がこの木とかが焼けてしまうとかですね、またこの海の方もですね、3分の1の生き物が死んでしまうとか、そのようなことが書いてあるんですね。でこのような災いが起こる前に、今やらなければいけないことがあった。でこれを そういう災いが起こってはならないような、この大事なことが、あったので、この4人の御使いが抑えていたんです。それが何かっていうのが次から出てきます。 また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられて、4人の御使いたちに大声で叫んでいった、とありますけれども、ここで、生ける神の印を持って日の出るところから出てきたと。この生ける神の印、印象と言ってもいいでしょうか、ハンコって言ってもいいかもしれませんけれども、まあ印ですね。でこれをいろいろな、ま、あの黙示録の中でも有名なところがですね、この反キリスト、獣によって押される刻印って何か聞いたことありますか皆さん。額とですね、そしてこの手のひらですね、このところにこの刻印が押されて、そしてそれがないものは、この売ることも買うこともできないようになると、この黙示録の13章のところに書いてあるんですけども、とてもこの、まあ、よく話される。そしてこの内蔵チップって言ってですね、中にこのチップが入れられる、この今バーコードみたいなのありますけど、そういう個人情報がですね全部中に入れられるっていう話でね、よく出てくるわけなんですけども、でここでは神の印なんです。こっちは本物なわけです。あ、じゃあ偽物っていうか、この獣っていうか反キリストが押すところの印なんですけども、こっちは神様ご自身の印なわけなんですね。でこの印ですけれども、聖書が書かれていた時代、権威または所有権を持っている印として使われていました。例えばイスラエルの王アハブの場合、彼がですねナボテのブドウ畑を欲しがったんですね。けれども、この私はこれは先祖からの土地を手放すことはできないと言って、この王の申し出を断ったんですけども、このイゼベルですね、あの悪い妻イゼベルがですね、あなたが欲しいんでしょって言ってですね、それでこの落ち込んで、ベッドの中に入っているこのアハブがです、アハブの代わりにですね、自分がですね勝手にこのアハブの家の指輪、いやいや、この指輪のところにこの印鑑がある、その時は指輪だったのかな、ちょっと実際に書いてないですね、この王の印でですね封印をして、そして手紙を書いたわけなんです。これは王の権威のもとで行われることだよと。セナボテをですね、この二人の男の人によってですね、この告発してもらって、そしてナボテが神を呪い、王を呪ったということの罪で石打ちの刑にさせるように、そのようにしなさいというこの手紙を書いてあるんですね。これ印を使って、この王の権威でその所有しているんだということです。で新約時代の時にも印が使われてたんです。で今話したこの指輪のところにですね、この印があって、それをですねこのまだ固まってない牢のところに押し付けるんですね。でそれが、まあ、今でいうこの、この運送会社とか勤める人だと分かるんですけども、まあ、宅急便とか思い出せばいいんですが、こう印があるわけですね、この運送番号があって、で誰のものかってそれによって分かるわけですね。昔はこの印鑑だったわけです。で、この貿易商人がですね、まずこの積み荷をしてもらう前にですね、その印鑑を押すわけですね。そして、この船とかに乗っけてって、この実際のこの港町に着いた時に、この自分の雇い、召使いにですね頼んでですね見に行って、そしてはこれが私たちのこの私 の, あのご主人様の貨物なんですよっていうふうに、こう英語で言うとクレームっていうんですけど、所有権をこう行使するわけですね。でそのようにしてこの自分のものだということになるわけなんです。で生ける神の印とありました。つまり神の所有とされている人なんだよと、神の所有となるんだよということなんですね。で私たちクリスチャンは実はこのような印を神によってすでに押されているんです。第2コリント1章21節を開いてください。第2コリント1章そして21節を開いてください。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として 御霊を私たちの心に与えてくださいました、このように確認の印を私たちに押して、そして御霊を与えてくださった。御霊がこの確認の印なんですね。でここを読むと、神様に固く保たれていて、そして永遠の命の約束を受け取るまでですね、神がキリストにあって私たちを守ってくださるんだよということが書かれているわけなんですけど、その確認の印が聖霊だということなんです。自分が本当に救われているかどうか、最後までですね、自分が、このイエス様を信じ続け、そして、この罪の中に生きるんではなくて御霊のうちに生きていく、まあ、その中そうやってやっていくことはできるのかと疑問にこの思うことがないでしょうか。救いの保証と確信というのをこう自分はですね、本当にこの持っているかどうか、この揺らぐっていうことは皆さんないでしょうか。本当に救われているのかどうかですね。けれどもですね、神様はですね、守ってくださるよというこの約束を与えてくださっているわけなんですね。でその確認として聖霊が与えられているんです。ちょっと他の箇所も開いてみましょうか。エペソの手紙のですね、今度は1章なんですけれども、同じことが書かれています。1章の13節14節、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって承認をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神のための贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです、というふうに書いてあってですね、やはりここで保証なんだというふうに書いてあるわけなんです。で私たちが聖霊が与えられている、そして聖霊が与えられているときに、私たちはこの聖霊にある喜び、平安、愛、そして親切とかですね、そのような実を結ばせるわけですね。クリスチャンになってですね、本当にこの喜びにあふれて、そして本当にこの救われたんだ、そしてこの愛とかこの喜びとかですね、本当に主が共におられるんだという確信とか、でそういうものは聖霊様の働きなんですけども、この働きがあるということはですね、本当神様が私は最後まであなたを守るんだよ、私はあなたは私のものなんだよということをですね、こう表しているわけなんですね。パウロは他のところでも、あなた方の体は聖霊の宮なのです、だからこの体を持って神の栄光を表しなさいと言われてですね、私たちは自分のものではなくて神のものなんだということをですね、この印鑑によって、あるいはこの聖霊によってですね、私たちは確認することができるんだということであります。そして続けてですね、この読んでいきますけれども、この大声で叫んだんですね、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはならない、いけないですね。だからこの地、この災害がですね、与えられるまで何も害与えちゃいけないよと、でこの印を押すまでに、この神のしもべ、神のしもべと言ってますから、ただ神を信じているだけではなくて、神のために働いていく人、神にお仕えしていく人々であるわけですけれども、第7の福音をそれまではですね、このひといてはいけないということで、このもう一人の御使いが叫んでいるわけなんです。で彼らが一体どういう人かというのが、この4節に書いてあります。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4000人であったとあります。14万4000人のイスラエルの子孫のあらゆる部族と書いてありますが、14万4000人ってみな、よく聞かないですか、聞いたことないですか。14万4000人って言ってですね、これはいろんなグループの人が、私たちが14万4000人なんだって言うんです。有名な人たちはですね、エホバの証人なんですね。エホバの証人たちは14万4000人の中に、このもう入ったのかな、満杯になったのかちょっと忘れたんですけども、そのようにこう話す、その特別なグループなんだということをですね、 この言うためにですね、この14万4千人というのを使うわけなんですね。で、次にですね、特殊に来てですね、このエホバの証人の人がこの14万4千人のことを話したのであればですね、一生懸命聖書の仲介書をですね、このやって研究書とかそんなのを開かなくても構わないんだということを覚えていてください。誰でしょうか、14万4千人は。答えが書いてあるんですよ。イスラエルの子孫のあらゆる部族なんです。イスラエルの子孫のあらゆる部族って書いてある中でイスラエルの子孫のあらゆる部族なんです。非常に簡単ですね。非常に単純ですですね。本当に読み込まなくていいんですね。神様はそのように言われていることをそのように読んでって、そういうふうに書かれているし、神様がその言われた通りに私たちを受け止めていく必要があるわけですが、イスラエルの子孫のあらゆる部族であって、私たちは日本民族、まあいろいろな移民がいたかもしれませんけれども、日本民族なわけです。ユダヤ人ではない、イスラエル人ではないわけです。ですから、このユダヤ人の人、イスラエル人の人たちが今神の印を押されて神のしもべとなるんだということをですね、ここで見ていくことができるわけなんです。で、ここでですね、大事なのは2章と3章に対しては、においては教会に対するイエス様のメッセージがあったわけなんですね。で、その後に起こることとして4章と5章が書いてあってですね、そしてこの5章のところには、あらゆる部族とか諸族、諸子族のところ、国語とか国民からですね、この贖い出された人たちがこのいて、そして神を褒めたたいていた。つまり教会がもうそこにすでに天国にあったわけなんですね。で、それから大患難が始まるわけなんです。大患難の時代というのはですね、旧約聖書の中に本当にたくさん書かれていてですね、そしてイスラエルのことについてがの予言がたくさんあるわけなんです。もちろんその前にもイスラエルについての予言があります。それは踏みにじられる、エルサレムが踏みにじられて、異邦人に踏みにじられてですね、世界にちりぢりになっていくという、そしてそこで敵の、この敵によってですね、なぶり物にされていくという予言があったんですけれども、この大患難の時代を通してですね、彼らがその前にですね、聖書の中にはこのイスラエルに連れ戻されて、それから神様がですね、この憤りの中に入れるというふうにですね、聖書に書いてあるんですね。エゼキエル書ですね、それは。そしてエレミア書にはヤコブにも苦難だということが書いてあるんです。ヤコブというのはイスラエルのことですね。ヤコブにも苦難の時が来る、しかし彼らは救われるというふうに書いてあるんです。神様がイスラエルに対して働きかける時がやってくるわけなんです。大患難というのはですね、神様の怒りがこの地上に下る時であると同時に、イスラエルにも救いが与えられる時なんだということなんです。で、このことを知るのはですね、ローマ人への手紙の16章に、11章ですね、11章なんですけれども、25節から読んでみますね。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えられた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時であるというんです。異邦人の完成がなる時までイスラエルが固くなにされる。異邦人の完成というのは、異邦人の救いが完成するということです。それがなる時までですね、イスラエルの一部は固くなにされている。ユダヤ人は信じる人はいますけれども、多くの人は固くなにされているけれども、完成が終わった後に今度はイスラエルが皆救われるというふうな順番で救いが起こるんだよということをですね、パウロは予言しているんですね。ですから黙示録を読むとですね、神が再びイスラエルに対して働きかけていることを見ていくわけなんです。今14万4千人のイスラエル人たちがですね、神の印を押されて、そして神のしもべとして 働いていくようになるわけなんです。まあ、ある意味でユダヤ人の初歩ですね。これからですね、このユダヤ人が救われていくわけですけど、その中の初歩としてですね、14万4千人がいるんだということです。で、5節を見ると、この8節まで読んでみますね、一気に。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいたとあります。それぞれ1万2千人なんですけれども、ここで面白いのは一部族抜けてしまっているんです。誰だかは、どの部族か分かりますか？ダン部族です。ダン族ですね。ダン族が抜けているんです。でもこれはですね、実は今に始まったことではないんですね。この12部族が数えられてるんですけど、どこかの部族が抜けてるというのは今に始まったことではないんですね。この原因というのはですね、ヤコブに12人の息子が生まれたんですけれども、その下から2番目の子ヨセフがエジプトに売られてったということから始まるんです。そして形は、この牢屋の中にまで入れられてしまったんですけれども、パロと会ってパロにですね引き上げられて、そしてパロの次にこの上に立つ人になったわけですが、その時にですね奥さんをもらって2人の子供、マナセとエフライムを産むんですね。それでヤコブはですね、死ぬ間際に2人を連れてこさせたんですよ。セフ、マナセとエフライムを連れてこさせて、そして交互にですねこうやって頭をですね乗っけてですね、こう祝福して祈ったんですね。なんでここに交互にしたかというと、右手の方が力がある、権威があるから、弟の方がですねもっと強くなるということで、エフライムかな、確かエフライムの方がこう強くなるということで、まあ予言したんですけども、なんでそうやって祝福したかと言ったら、それはヤコブの子なんだよということなんです。で、直接 の, 長あの権利を、子供とし 子の権利をですね、身分をこの与えられたわけなんです。だからヨセフはですね 2倍の分け前が与えられると予言されたんですが、このマナセとエフライムそれぞれの部族にこの相続が与えられるということで、正確に言うと13部族あるんですね。12人の息子なんですけど、2人の息子がヨセフからいて、それで13部族だから、他のところでもこの12部族が数えられているところがあるんですが、どこか抜けて、誰かどっか一つが抜けてるんですね。本当に面白いなと思いますが、なぜ十二部族かということを考えてみたいと思います。実は新約聖書にも似たようなことが起こりました。誰でしょう。十二で思い出すものないですか。十二弟子ですよ。十二弟子いたんです。彼は使徒です。ユダが、イッサカルのユダが死んだわけです。自殺して、でいなくなったから、じゃあくじを引こうということでマッテヤに当たったんですよね。でそれで十二使徒で、それでちょうどだったと思ったんですけれども、ダマスコに向かっている途中のあのサウロ、後でパウロという名前になりますが、復活されたイエス様に直々に出会ったわけですね。それでパウロは使徒となった。というと13人なんですね。だけれども12使徒なわけなんです。でこの謎は私は分からないですけれども、12という言葉自体にですね、おそらくは統治をするという意味があるのではないかなと思います。それによってこの神の国を統治していく、この12人がそれぞれですね、この12部族を統治していくんだということがですね、イエス様は予言されたんですけれども、それをですね表してるんじゃないか。だからこの14万4千人っても面白いですね。これ1万2千人って12のかける1万ですね。1万12、じゃあ1000万か 1000か12かける1000か。でそれがこれ12あって1万、14万4千人になっているということですね。まあ、そういうこの数字 まあ、意味深い数字がここにあるわけなんですね。そして5節に、その後私は見た、また違う場面です。天にある証の、ごめんなさい、違うな、これ違うとこ読んでますね。私今9節です。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。とあります。あらゆる国民が今、天国ですね、この御座と子羊との前に立っている。民族、あらゆる国語というのはいつからできたか知ってますか？バベルの塔ですよね。一つの民族、一つの国語だったんです、それまでは。けれどもバベルの塔で散らされてですね、でその後にですね、面白い予言があったんですね。アブラハム、後にアブラハムになりますけども、が召されてですね、そしてこのあなたは大きな国民となる、新しい民族、国民を作る、そしてあなたによって全ての民族が祝福を受けると、といっていろいろな民族に分かれたんですけども、いろいろな民族がアブラハムの子孫イエス・キリストによって祝福を受けるという約束なわけなんですね。だからイエス様もあらゆる国の人々を弟子としなさいというふうにアブラハムに与えられたこの約束をですね、イエス・キリストにあって実現していくということがこの見ることができてですね、ここでもあらゆる国民、部族、民族、国王のうちからとあるわけですね。大で数えきるのほどの大勢の群衆です。で、白い衣を着てとあります。この第五の封印が解かれた時にも白い衣を着せられました。このことについてですね、また詳しくですね、後で書いてありますので、ここではちょっと説明は省略します。白の枝を手に持って、でこのような枝を持ってですね、この喜んでいる姿というのは、イエス様がロバの子に乗られてエルサレムに入られる時にも、群衆がホサナと言ってですね、その時にですね、この白の枝が使われたわけなんですね。で彼らはホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王にと、このように喜び祝ったわけなんです。そして御座と子羊との前とあるわけであり、彼らはもう天国の中にいるわけなんですね。で彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。まあ、聞いたらですね、当たり前じゃないかと思い、救いが私たちの神と子羊にあるんだ、私たちの努力や行いではなくて子羊にある、父なる神にあるんだということですね。私たちがこの行いによってではなくて信仰によって救われる、行いの原理ではなくて信仰によって救われるんだよということ。またガラテヤ書にはですね、信仰によって始まったあなた、御霊によって始まったあなた方は肉によって完成させるのですかと言ってるんですね。信じた後も信じながら信じていくということですね。で御霊によって生きていく、信じたからこれから行いを積もうというのはアナテマ、呪われよとパウルは言ったわけなんですね。救いは御座にある私たちの神にあり、そして子羊にあるんだということです。そして御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前に起立し神を拝していった。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるようにであります。覚えてますね、4章のところ、また5章のところに長老たちが出てきました、また4つの生き物が出てきました。 今この大勢の群衆が救いについて賛美をしているときに、今度はそれに呼応してですね、長老たちと生き物がですね、ひれ伏して、そして拝して言ったわけなんです。そしてこの内容はですね、賛美が神にあるように、そうですね、賛美が人のことを賛美していくのではなくて神にあるんだ、栄光、人に栄光が与えられるのではなくて神に栄光が与えられていくべきなんだ、知恵、人間の知恵ではなくて知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠されているとパウロは言います。人間の知恵ではなくて知恵と知識の宝は全てキリストのうちに隠されているとパウロは言いましたけれども、知恵は主から来る、または主を恐れることが知恵の始まりと箴言には書いてあります。そして感謝、人に感謝するというのも大事ですけども、全てのことは神から来てますから神に感謝するんだ。で、力と勢い、力、そうですね、私たちの力ではなくて聖霊の力によって生きていくんだということですね。全てがですね、神にあるようにしてアーメンって言ってるんです。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言いました。これ質問なんですが、本当の質問じゃないんですね。なんかいやらしいなって感じですが、この、長老がですね、こう聞いてんですけども、次見てください、14節。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼はこう言った、彼らはって言ってですね、もうすでに知っているんですね。で、わざと聞いてるんです。これはヨハネに、この注目を、この関心を寄せてもらいたい、これを見なければいけない、白い衣を着ているこの人たちはっていうふうにですね。で、誰なのかと言ったら、次に、14節に書いてあるんですね。彼らは大きな観難から抜け出た者たちなんだ、その頃も子羊の血で洗って白くしたんだ。この大勢の群衆の正体、彼らは大観難から抜け出てきた者たちなんだって言うんです。すでに教会は引き上げられていて、引き上げられた後に大観難が襲ってくるということを私たちは習っていったんですが、今ここを読むとですね、大患難の中でもイエス様を信じていく人たちがいるんだということなんですね。使徒の働きの2章のところに、ペテロが預言者のヨエルによって語られたことを話しました。あのペンテコステの時ですね、聖霊が注がれて、それぞれが外国の言葉で話した時にですね、これはこのヨエルによって語られたことなんだと言ってですね、こう言ったんですね。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢見る、その日私のしもべにも柱目にも私の霊を注ぐ、すると彼らを預言する。で、次ですね、19節。また私は上は天に不思議な技を示し、下には地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日、これは主の日ですよ、大観なんですよ、来る前、主が戻られる前かな、太陽は闇となり、月は地に変わる。これ聞いたことのない、聞いたことがあるなんか表現じゃないですか。第6の封印ですよね。第6の封印の時に月の全面が血のようになって太陽が黒くなったんだって書いてあります。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われるって書いてあるんです。全ての人に霊が注がれることがですね、この行われてるんですけど、これ大患難の時にも主の名を呼ぶ者が救われるって言ってるんです。で、この黙示録を読んでいくとですね、なんとずっと後、大患難の時代のこれずっと後の話なのにもかかわらずですね、例えば14章の6節を見るとですね、私はもう一人の見つかりが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていたって書いてあるんです。大患難にも救われる人がいる。だから先ほど見たように、異邦人の完成というのが大患難の時代にまで及んでですね、それからイスラエルが救われるというふうになっていくのであるわけなんですね。で、彼らは 取り残された人たちなわけです。でどうやって福音を信じていくかというと、その手前、その後って旧説に書いてあった手前が14万4千人の人たちなわけですね。おそらくはこの14万4千人の人たちが神の福音を携えて、そしてあらゆる国語、あらゆる部族、民族、国語にの人たちに対して福音を語って、それでイエス様を信じた人たちがですね、あの第五の封印のところで見たようにですね、神の証のために死んでいく、殉教していくということになるというふうに言えるわけなんです。反キリスト体制の中で、このイエス様を信じていくということはもう死を意味するわけですね。昔もありましたね、この例えば江戸時代の時にですね、キリシタンになるということはもう死を意味すると。他にも迫害をされている、迫害を受けている国というのはその多くがですね、このクリスチャンになるということはもう死ぬということを意味するんだということをですね、あるんですけど、彼らもそうだったわけですね。で、大患難から抜け出たんだと。そしてその衣を子羊の血で洗って白くしたんです。白くなったのは子羊の血なんだって言うんです。あれ、赤くなるんじゃないの、いや白くなるんですね。罪が清められるわけなんですね。イザヤがこう言いました。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。強調しすぎ、強調 してもしすぎることがないのがこのキリストの血であります。血が流されるということですね。キリスト教の中でいろんなことを私たちは語ることができます。神は愛です、イエス様はとっても優しい方です、あなたのために十字架にかかってくださった、まあ、ここもすごくいいメッセージですけれども、福音がですね、血が流されたということです。血が流されたというのがなかなか日本人は受けられませんね。この前仏教といってもですね、名ばかり仏教徒ではなくて熱心に仏教をやっている人とちょっと対話っぽく話をする機会があったんですけども、で彼が教えてくれました。その、ね、この今の私はこう言ったんですね、今の生きているところでこの決断をすることによって永遠の海が決まるんだよと、天国か地獄なんだよとキリスト教は教えてるんだよと。あ、そっか、そしたら、この何か良いことをしたらなんか悪いことは地獄行くとか天国に行くよって、そういうことなんて、いや私違うよって答えなんですね。そうではなくて、もともと聖書はキリスト教というのは、その人間は良いことを行うことができないという前提のもとで書かれている。だから神様の方から生贄の制度を与えられたんだと言ったんです。最初は動物だったんだけど、それは完全ではない、動物の血というのは完全に罪を清めることはできないんだと。だから神ご自身の罪、血によって、巫女の血によってですね、この清めることができる、罪を取り除くことができるんだって話をしたんです。そしたら生贄という概念そのものが仏教にはないから、もう理解するのが難しいですねということなわけなんです。神は愛だよ、あなたはとたっといよ、いろんな話をすることはできますけども、非常に安価な安物の福音になってしまいます。血が流されたというところにキリスト教がキリスト教である理由なんですね、があるわけですね。罪の許しなわけなんです。これをですね、このはっきりと証ししていくことが本当に私たちクリスチャンにとって必要なことだし、私たち自身にとっても必要なことなわけですね。罪の意識、良心が完全に清められるのはこの血が注ぎ出すことがなければいけない、そして巫女の血によってなんだということで、あるわけなんですね。で次に、だから彼らは神の御座の前にいて聖女で昼も夜も神に仕えているのです。すごいですね、昼も夜も仕えている。天国ってなんかぼーっとテレビ見るみたいにやって、ぼーっとしているところかっていうとちょっと違うみたいですね。仕えていくところなんだ、活動していくことなんだ、ところなんだと。けれども面白いのは、この昼も夜もって言ってるんですね。疲れることはないんですね。なんか奉仕って言ったら疲れるイメージがありますけども、体力的には疲れますけどね。でも天国においては 本当に神を礼拝し、まあ、それを礼拝することそのものがもう使えることですけれども、それをですね昼も夜もやっていても本当にこれが苦にならない、いや逆にもう永遠にそれが続いていくんだということであります。次に御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。幕屋を張る、テントを張る、これは共に住むということですね。でこれは実はこの黙示録の最後のところに天のエルサレムが出てくるところにですね書いてあるんですが、その時私は御座から出てくる大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らのと共におられて、で彼らの目の涙をすっかり拭い去ってくださると書いてあるんですね。幕屋なんだと。でイエス様がですねこの、この言葉は人となって肉となって私たちの間に住まわれたというところは幕屋を張られたと訳すこともできる言葉なんですね。あの書いてあるね、共に住まわれたというのは 住むというのは幕屋を張る、つまり共にいるんだ、過ごすんだ、時間を過ごすんだ、交わりをするんだということであるわけなんです。これがですね私たちが生きている究極の目的ですね。私たちが最後に行き着くところっていうのは、神が私たちのところにテントを張ってくださる、共に住んでくださるということです。天のエルサレムには神殿はないんです。神ご自身がそこにおられるからなんだと書いてあるんですね。で太陽がないんだ、神ご自身の栄光が輝いているというんです。すっぽりと神のうちに、キリストのうちに私たちがいて、それによって私たちは、この永遠に生きていく、これがですねこの本当の真髄なわけなんですね。イエス様があなたがどこに行かれるか分かりませんと聞かれた時に、ピリポに道ってどこなんですかと聞いた時に、あなたはまだ分からないんですか、私を見た者は父を見たのです、そしてその前に私が道であり真理であり命です、そのようにイエス様が言われたんです。私たちはどのようにして生きていけばよいのかということを悩むわけですね。こうやったらいい、ああやったらいい、こうしたらいい、こうなる、ああなる、こうなる、どうやっていけばいいのかわからないな、道を教えてください、しようと言ったときにですね、イエス様が道を教えてください、私が道でしょ、そのように語ってくださいます。イエス様が道であり、イエス様が命であり、イエス様が死、イエス様なんです。アルファであり、オメガであるんです。イエス様が全てのうちの全てなんです。つまりイエス様と共に過ごす、イエス様を見る、それが私たちがこの生きていく中でとっても必要なこと、この交わりなんですね。で彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな灼熱も彼らを打つことはありません。素晴らしいですね。苦しみがあります。この大患難でも苦しみがありました。でも彼らはもうそういうものを打つものはなくなるよと、でこの苦しみとか涙とかもなくなるよと、この天のエルサレムにおいてもこの書かれていますね。慰めのところです。で詩編の121編には、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない、このように主が私たちを守ってくださる、特に天においては完全に守られるんだということであります。そしてなぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。詩編の23編に、主は私の羊飼い、そしてイエス様が私は良い牧者ですと言われました。牧者である、本当に悪いものから守られて健康に養われていくんだということ で命の水の泉に導いてくださるとありますけれども、イエス様がサマリアの女に、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます、そしてまた私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の腹から生ける水が流れ出るようになる、命の水が与えられるんだ、そしてまた私は 彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。先ほど話しましたね、涙をすっかりと拭い取ってくださって、もう二度とこの泣くようなことはないということでありますね。今思い出したのは、このラザロの死においてですね、マリアが泣いているところ、ユダヤ人たちが泣いているところでイエス様は泣かれた。実はですね、あそこが一番短い説だと言われているんですね。英語の聖書、英語の、私はアメリカでほら進学校みたいなとこ行ったの、聖書で一番短い説はどこですか。あそこ、そうなんですね。なんていうか、ジーザス wept、 イエスは泣かれた。何について泣かれたのか。不信仰だから泣いたのでしょうか。違うんです。泣いたのは、人間がこのような死を迎えなければならないということについて泣かれたんですね。人間は死ぬようにはもともと定められていなかったわけです。永遠に生きるように作られたんです。ところが死が入ってきたんですね、世界の中に。だからこのよく哲学者の間とか、また小説文学者の間でも言われる、本当に生きるということは不条理である。生命が与えられて、死ぬために生命が与えられている。それは虚しくなることしかできないじゃないかということなんですね。イエス様がそれで泣かれたわけです。でもその死に打ち勝つためにイエス様はよみがえられたんですよ。でイエスを信じる者はイエス様と同じように私たちはよみがえることができる。死者からの復活が、だからここで涙をすっかり拭い取ってくださるんだということですね。でこうやってですね、今、このまずはじめは14万4000人のイスラエル人、彼らが何ていうのかな、この救われるというよりもですね、もう 最初に使命が与えられて、神の印が押されてですね、そして神から守られて、そして主のためにこう働いていく。でその中で大患難の中で救われていく人たちが出てくるんだということであります。でもちろんこれは大患難の時代ですけれども、私たちにも当てはまる。今のこの時代において聖霊によって私たちは確認の印が押されてるんだ。そして私たちも天国に入った時にはこのように白い衣を着て、そして神の幕屋なんだ、そして夜も昼も神に仕えている、これが私たちの究極の姿なんだということなんですね。そう、本当に私たちの生活っていうのは単純というか、本当に礼拝者であってですね、そして生ける備え物であって、もう本当にこのそれしかない。でこれがですね、いかにこの人々に対してもこう分かるようにですね、生きていくことができるのかっていうことがですね、本当に必要なことであるということが分かります。はい、じゃあ今日はね、これで終わりにします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にありがとうございました。本当にあなたに勝因をされている、この額ではないですけども、聖霊によって勝因をされていることをありがとうございます。本当に主よ、私たちがあなたのものになっていることをありがとうございます。本当にいかなる悪いものからもあなたが守ってくださっていることを感謝いたします。それからイエス様が道であり真理であり命であること、本当に主よ、私たちがただイエス様の栄光を見ていくこと、これが究極の目的であるということも今見ることができました。天のお父様、ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。